スーパーバイズガンちゃんとうまく付き合う、長く付き合う。このコーナーではガンを手なずけておとなしくさせておこう、あるいは上手に付き合って共存していこうじゃないか、その方法をスーパーバイザーと一緒に考えていこうというものです。
担当はピアサポーターのスーパーバイザー伊藤和直さんです。伊藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
伊藤さん、夏バテもされずお元気そうですね。いかがですか？
いつも元気に見えちゃうんですねでもそうですね、3週間ぐらい前にやっぱり夏風邪ひいちゃいましてね。
あらら。
でなかなか夏風邪って治らないですよね。なんでまあ元気そうに見えるだけで、実はちょっとバテてるかな。
なるほど。お引越しもあってちょっとバテてる時期もあったということですね。はい、お大事にしてください。
はい、
では今回のお便りをゆうこりんからご紹介ください。
はい。50代の男性でサザンスキーさんからです。サザンオールスターズのファンの方でしょうか。伊藤さんへのご質問です。私は伊藤さんと同じ腎臓がんの患者です。伊藤さんの講演も拝聴し、ラジオも聞き、いつもとても参考になっています。お引越しとか伺いましたが、残暑厳しきよりご自愛いただきたいと思います。さて、おかげさまで私も良い主治医に恵まれ、伊藤さんのようにがんとうまく長く付き合うことを目標に進んでいきたいと思っています。やはり自分でできるセルフケアというのは、いかに心を前向きにするかということに尽きると思います。日頃どんなことを心がけていれば良いでしょうか。
はい、ありがとうございました。心を前向きにする心がけについてですが、伊藤さんいかがでしょうか
心を前、まあ皆さん本当にね、前向きにしようしようと多分思われて、で、私もそうだったんですけど、前向きになろうなろうとすればするほどなんかこうもがいてる感じになってしまうんですよね。でなかなか前向きになれない、でなれない自分になんか不安になってくる、なんで私はこうなんだろうというようなこともあるんですよね。なんで本当に前向きになろうなろうではなくって、ゆっくり前向きになっていけばいい、慌てない、
時間が解決してくれるというか、
そういうことの方がむしろ大事なのかな、だから必ず前向きにはなるんだというふうに思っていただいてもいいと思います。でも今はゆっくりでいいっていう、そんな感じですね。
焦らずゆっくりということですね。
はいはい、
なるほど。なんか先日ご講演でなんか素敵なお話を聞かれたとか。
そうですね、実はそのがんサポートという月刊誌をミーネットの方で撮ってまして、それが鎌田先生という諏訪病院名誉院長、
長野県の諏訪、
はいはい、になっておられる方なんですけれども、その方のお話がちょっとあったんですよ。でちょっと面白い話だったので、実はこの間の講演でちょっと使わせていただいたんですけれども、長野県っていうのは長寿日本一なんですよね。
あ、そうなんですか。
らしいですねでその理由っていうのがあるんですよね。で先生がおっしゃってるのは、あそこは高齢者の就業率が高い、だから就業率が高いっていうことは、高齢になっても皆さん就業することで生きがいを持って働き続けている、
役目を持っていると、
はい、やりがいのあることをしっかりやっているということなんですね。なので長寿なんだではないかというふうに先生はおっしゃってました。でもう一つ同じく先生がおっしゃってたんですけど、ハーバード大学の一郎河内教授というのがおられるんだそうです。その方が、まあ、住民同士の絆が深い地域ほど長寿というふうに、まあ、これも研究で言ってみると思うんですが、絆が深いほど長寿になっておられる方が多いということなんだそうです。もうこれ本当にがん患者に当てはめるとズバリなんですけれども、結局長寿の秘訣は生きがい、あるいはやりがい、そしてそこに絆ということが絡めばベストなのかなと、なんでぜひ皆さん外へ出ましょう、いろんな人と関わりましょうっていう感じですね。どうゆうこりん。
そうですね、やっぱり落ち込んでる時期っていうのもね、やっぱり皆さんあるとは思うんですけれども、私もやっぱりがんになった最初の頃っていうのは、積極的に外出外にお散歩しに行ったりとかっていうのは自分で頑張ってやってましたので、まあ、家の周りだとかを、まあ、ちょっと散歩したりとか、まあ、お花を見たりとかして心を癒すというか、そういうことはやってましたね。
そうね、癒すこと大事ですよね。
うん。
で、もう一つあるんですよ。 あの先生がおっしゃってる脳内神経伝達物質というのがありますね。
脳内神経、
はい、物質、
伝達物質、
伝達物質、うん、これはホルモンなんですけど、はい、2つあるんですよ。オキシトシンというのとセロトニンというの。
オキシトシンと
セロトニン、はい、でセロトニンは割合、まあ、皆さん聞いた方が多いかと思いますけれども、うん、私もちょっとオキシトシンというのはこの先生の本を読んで初めて知ったんですよ、はい、でまずオキシトシンというのは思いやりとか愛情ホルモンなんだそうです。
ほうほうほ
う、うん、でこれは実際には他人のために生きるということで、まあ、生きる力がもらえるということなんだそうです。
あのよく言う出産後のお母さんが、
そうそうそう、その通りです、うん、お母さんが子供ができた時にそのホルモンがしっかり出てくると、うん、愛情ホルモンなんですね。だから、うん、ある意味その子のことを思うという、それでこれをかけてがんと戦う力が湧いてくると先生はおっしゃってるんです。
なるほど、
はい、で少なくとも 1% でもいいから誰かのことを思いましょうと、うん、ご家族のことでもいい、友達のことでもいい。で、まあ、ある研究ではちょっと障害を持った方の人を思いやる気持ちがなかなか持てない方にこのオキシトシンを投与するとその方がすごくお母さんのことを思ったり兄弟のことを思ったりしたんだそうです。だから先ほどのエビデンスではないんですが、うん、少しそういう証拠があるようなことを先生はおっしゃってます。
なるほど、
はい、それからもう一つセロトニンですけれども、これは幸せ、喜び、癒しホルモン、まあ癒しですから先ほどの話と一緒でいい、うん、とにかく癒されるというホルモンですよね。これが脳から出てくるととにかく体全体が癒されてくる。なので先生がおっしゃってるのはやっぱりただ夕日に感動するだけでいい、
うん、
綺麗だな、そして野の花を見て頑張っているな、ただそれだけ、
うん、
そう思うだけでいいという。
ゆこりんのまさに散歩の時に感じるのがそういうとこですかね。
そうですね、なんか普段はあまりそういう、うん、ね、道端の花なんかは気づかないんですけど、やっぱがんになるとやっぱ四季の変化を感じたりとか、
うん、
やっぱりそういう景色だとか、
うん、
ね、花が綺麗だなとか暑いなとか、うん、なんかそういうことになんか、うん、感動したりとか、うん、まあ、敏感になったりとかね、うん、しますよね、
うん、なんでそういう思うことがとにかくやっぱり先生は大事だとおっしゃってるんですよね、うん、だからそういうことで自分の生きる力となって、でまあがんになるとやっぱりどうしてもうつ的症状、うつ病にならなくてもうつ的症状って出てくるので、それがしっかり緩和されるんではないかというふうにおっしゃってるんです。でそういう方がやっぱりがんを突き抜けて自分らしい楽しい豊かな生き方を貫いている人がやっぱりがんを克服してるんだっていうことも先生おっしゃってます。まあ、まさにある意味私たちのような感じですかね。突き抜けてますよね、私たち。
そうです、
ね、どう
突き抜けましたかね。
まだまだですか。
まだまだですね。もうありがとうございます、はい、が生きがいを持つことや外に出て視線や人や自然に接することという長寿の秘訣は前向きの秘訣にもつながるんじゃないかというようなお話でしたね。伊藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。
早いですね、もうお別れの時間になりました。
はい、チーム K でお送りしてきましたラジオピアサポート、最後までお付き合いいただきありがとうございました。私はちょっと今日はデビュー戦だったのでもうすごいドキドキしてかなり緊張しました。
そんなことないですよ、うまくやされてたと思います。
それではパーソナリティ広田 K による季節の中で K の歳時記をお届けしてお別れします。